皆さんこんばんは、感謝します。それではですね、短くセミナーの時を持ってまいりたいというふうに思います。今日はですね、パウロ秋元牧師が書かれた御声に聞き従う2章の中の、8章ですねを学んでいきたいと思います。今日のテーマは、天の印を通して語られるというところですね、学んでいきたい、ご一緒に学んでいきたいと思います。最初に1箇所だけ聖書をですね、お開きいたします。コリント人への手紙ですね。コリント人への手紙の第1の14章の1節をお読みいたします。コリント人への手紙第1、14章1節お読みします。3番の方は337ページです。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。もう一度読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。この素晴らしい長崎カリスマ聖会の時、またセミナーの時をありがとうございます。聖霊様が豊かにこの働いてくださり、必要な学びを与え導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメンします。改めましてこんばんは、感謝いたします。先週はですね、長崎のキャンプに、私イサヤの自然の家、青少年自然の家だったキャンプに参加させていただいて、非常にですね、本当に祝福されました。本当にまた祈ってくださった方々にも、ね、本当に感謝いたします。またご奉仕くださったですね、長崎教会や伊沢牧師、また一人一人に本当に感謝、主に感謝いたします。その後帰ってですね、あと福岡の方で、ちょうど昨年今頃亡くなった方がおられて、その記念館にですね、地方キリスト教会にですね、行かせていただいて、その納骨の関係ですね、行かせていただいて、本当にそこで記念会をよし持たせていただくことができたんですけど、その時に平牧師のですね、お母様が入院しておられて、でちょうどその帰りによってですね、病院によってお見舞いっていうか、お祈りに行かせていただいたんですけども、でそうしましたら、腹水でもお腹がこうパンパンになっているって言われたんで、びっくりして、じゃあそれ大変で早く行かなきゃと思ったら、それはお母さんのことではなくて同室の方のことでですね、そのお母さんはとにかくもう自分のこともなんですけど、同室の方のことも祈ってください、祈ってくださいって言っておられたみたいで、で行きましたら、そのお母さんの他にお二人おられてですね、お祈りすることができて、でなんか今まではなんかこう祈ってですね、どういう反応されるかなとかですね、すごくそののがあったんですけど、行ったらすごいなんか最初からこう心開いてくださっていてですね、でなんか祈ったらすごい喜んでくださって、なんか涙を流されてですね、お二人ともなんか心全開なんですね。でなんか今までと違うなっていうことをですね、すごく思いました。で神様は、まあ、お母さんがすごい熱心でこう押してくださってるっていうのもあると思うんですけども、カリスマの働きが大きくこれから進んでいくんだなっていうことを思わされました。本当にこう癒されてほしいなっていうことをですね、思いました。一人の方は足にこう菌が入ってしまってすごいこう腫れ上がっていたんですけど、もう一人の方はその肝臓が悪くてこう腹水でですね、こんなお腹が本当にこう破裂しそうなぐらい大きかったんですけど、本当にお祈りすることができてですね、感謝でありました。で今日はカリスマセミナーなんですけども、賜物の畑は素晴らしいですね。神様から与えてくださったこの武器であり祝福なんですけども、そして9つのですね、予言とか癒しとか賜物があるわけなんですけども、その大前提はですね、必ず聖書に従って用いるということをですね、成していく必要があるわけです。でこの土台の上に神様は賜物をこの豊かにこの開かれ用いられていくということですね。まあ、皆さんもう教える方の側なので、ぜひそのことをですね、伝えていっていただきたいと思います。で第1コリントの、12章の11から12と、27にこの教会のものであるということが書かれているわけですね。で一人一人にこう違う賜物が現れて顕著に現れてくるんですが、それは神様のものであり教会のものであるということなんです。なので、教会の秩序に従って用いなさいということが14章の39から40に書かれているわけですね。オリンピックがありましたけども、そのボルト選手がですね、100メートルと200でこう あの金メダル取って世界新のですね、あのワールドレコードでこう勝ちましたけど、どんなに素晴らしいあのボルト選手の足でもですね、こう体から離れてしまったらですね、彼も目があって頭があって手があって胴体があるからいいんですけど、足だけではですね勝てないわけですね。であの教会、私たちその頭ではですねその分かってるんですけど、でも実際こう賜物が現れてきた時にですね、もうあの、暴走じゃないですけど、その賜物の方にですねみんなこう集まってきて、あの教会から離れてしまって、こう間違った使い方をするときに、あの賜物自体もこう死んでいってしまいますし、あの用いられていかないということをですね、あの覚えていきたいと思いますけど、身体は教会のものであるということをですねしっかりとこう捉えてですね、すいません、行くっていう、あのそれがまず大きな柱で、そして吟味をするということはですね、第一コリントの14章の29節にですね、必ず吟味なさいしなさいとあります。なのであのどんな方が預言しても必ず吟味をする、神から来たものかどうかということを確認するということですね。で人からのものやサタンからのものもあったりするので、それは排除して神からのものだけを受け取るということですね。あの必ずこう吟味をしていく、それがその預言をないがしろしないことであるということをですね覚えていただいています。なので賜物は必ず、預言は必ず、秩序が優先するということ、そして吟味を必ずするということがですね、あのこの大切なあの、ポイントで、それをしっかりと成すときにこう預言は正しく用いられていくということですね。で吟味するときも教会の助けを受けながら、でも最後は本人があの決定するということ。それからあのもう一つ大事なことは聞き従う、すみません、ひらがなです、すみません、聞き従うということですね。あの私たちに土台があるときに賜物が正しく用いられていくということですね。今聞き従いの、あの御子に聞き従うというこの本を学んでいるわけなんですけども、あのどんどんこの今2章ですけど3章とかですね、それをこうどんどんどんどん書くことができているというのは、その神様に聞き従っているので、どんどんこう賜物の働きを通してもこうあの、神の技が起こり続けていっているわけです。なので聞き従うということをですね、さらにこう私たち自身が熱心に求めてあの行きたいと思います。そこに神様の働きが始まっていくということをですね覚えていただきたいというふうに思います。それではですね、テキストの方に入っていきたいと思うんですが、思っておられる方はですね、あの見ていただきたいと思います。8章の天使と天の印を通して語られるっていうところですけれども、最初にですね、聞き従う人生ほど楽しい人生はないっていうことがですね、聞き従う人生ほど楽しい人生はないっていうタイトルのところがあります。で、ちょっとお読みしますけども、かつて私は神に聞き従うことは辛いことだと思っていました。十字架を背負って苦難の道を行くというようなイメージだったがあったのです。しかし実際やってみますと、確かに十字架を負う面はありますが、楽しく変化に富み、充実し、楽で追いやすい区引きであることが分かりました。私たちは神に聞き従うことによって人生の真の醍醐味を知ることができますということですね。で、息子さんのことが書かれていますけど、多くの方がその神様に従ったらなんかこうあの人生の醍醐味をですね失うっていうふうに思っている人が多いんだけど、そうじゃなくて、実はその神様にこう、特にこの聞き従わない献身はそうでないけど、聞き従う献身ですね、それはあの、楽しい人生はなくですね、素晴らしい人生はないっていうことをですねこう言われています。でもパウロ牧師ですね、こう書いてあるんですけど、聞き従う人生ほど楽しい人生はありません。最初私はそれがよく分かりませんでした。しかしだいぶ経ってそれが分かりましたとあります。なのであの、私たちもなんか励ましを受けますけども、いろいろこう最初はこうあの分からなかったということなんですね。でもだんだん聞き従いがはっきりし、聞き従いの身が現れ始めてからこう変わっていったということなんですね。でこんなにやりがいのある楽しい人生はないし、お金持ちになるよりも聞き従いの人生は面白いっていうことをですねこう書いておられます。でもちろん聞き従った結果政治家になったりその他になったりする場合は別ですけども、それは聞き従った身ですから最高です。でも最高の人生は目標を勝ち取る人生ではありません。神の御声に従い、神の計画と恵みの中を生きる人生です。それを選ぶなら誰にでもできるのですっていうことですね。あの素晴らしいあの、メッセージというかそれが書かれているわけですね。であの他の章にあの書いてあったと思うんですけど、あの、パウロ牧師はその書くことを捧げてですね、あの捧げたらブーメランのようにですね、今あの書くことが戻ってきてですね、毎日こう原稿に追われているということをですね書かれていますけども、あの私たちも皆さんもそう、皆さんもなんかこうそうだと思うんですけど、神様に捧げたって って思ってそれを失ったと思ってるんですけど、実はなんかこうそれはもっと良くなってこう戻ってくるっていうことなんですね。で神様はやっぱり私たちを愛しておられるので、あの最高のものをですね備えておられるっていうことを覚えていきたいと思います。で、今日はその次に入っていきたいと思うんですけども、神は天使を通して語られるっていうところがあります。神はいろいろな語られる方法を持っておられます。神様はいろんなこう方法を持って語られるということをまずですね私たちの方で覚えていきたいと思います。もう私にはこの方法とかですね、水道をひねったら蛇口から水が出るみたいにですね、もう私にはこの方法ってもう決めてですねいるんじゃなくって、そのいろんな方法で私たちに神様が語られるので心をニュートラルにする必要があるわけなんですね。そして聖書を見ますとこの天使を通して語られるのも一つであるということですね。でダニエル書の9章の21から23のことは23が書かれていますけれども、ちょっとお見せします。すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人ガブレエルが夕方の捧げ物をする頃素早く飛んできて私に近づき私に告げていった。ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。で神様がこの天使に御言葉を委ねて使わせているわけですね。でマリアの受胎告知ですね。マリアにイエス様が生まれるということを伝えに来たのもこの天使であったわけです。で重要なですね、誰々と結婚しなさいとか、あなたの問題を解決するとか、そういう個人的なことではないようですね、天使の場合は。特にその、救い主が誕生するとか、いろんなそのポイントの時にですね、この天使が現れている聖書ではですね、います。なので、でも私たちはこれからリバイバルの時代ですし、週末の時代なので、これからの時代にはこう、天使を神様が使わされて語られること時があるんではないかということですね。言われています。なので私たちもですね、悪霊の声を聞き、また悪霊を見たことあるけども天使を見たことがないということですね。悪霊の言葉を聞いたことあるけども、またその天使の声を聞いたことがないということはあると思うんですけど、でもこれから見るかもお会いするかもしれないので、期待して、いきましょうということですね、書かれています。あと、神は天の印を通して語られるというところがあります。で前ですね、10年ほど前に世界第2位の教会ですね、ヘクトール・ヒメネス牧師のアルゼンチンのですね、20万人の教会に奉仕に行ったときに、こうあまりにも緊張してしまってですね、なんか追い込まれてしまったときにですね、神様はその私が主が共にいてくださるんですが、虹を表してくださいってパル牧師は祈られたそうなんですね。で車に乗っててパッとこう後ろをですね、こうそのまま首を後ろにやったら、こう車の後ろのフロントガラスから後ろのガラスからこう虹がですね、空にこう彩雲がきれいに出ていてですね、でそれを見ていっぺんに強められてですね、そして集会に臨んだらすごいたくさん主が働いて、耳の癒しが何十人も起きたり、すごい素晴らしい神の働きが起こったということなんですね。でその虹の印というのは主が共にいるというその印がその通りのことがですね、その習慣に起こっていったということなんですね。なのでここではその印を通して神様がこう技をなしてくださった、その通りになしてくださったということですね。で、ちょっと続きを見します。主は印を通して語られます。私が印を通して特に語られ始めたのは、天に祝福の印として虹を表すと主が語られた後でした。それから、まさに考えられないほど絶好のタイミングで印を通しての語りかけを受け始めました。もちろんこれにも吟味が必要です。語りかけの印もあれば、たまたま偶然ということもあるでしょう。その印の意味においても間違って捉える可能性もあるわけですから、十分に注意しなければなりません。吟味なしに何でも受け入れ、その意味も吟味しなければ、裸の王様のように周りは裸と笑っているにもかかわらず、本人は素晴らしい着物を着ていると満足しているということにもなりかねません。霊的なことを取り扱うときは、吟味をしないととんでもないことになります。で神様は知る通して語られるんですが、その時にも吟味はですね、ちゃんとしないといけないということですね。でもよくこの神様の印の特徴はですね、よくその絶好のタイミングで来るんですね。 ここっていう時にですね、こう虹が神様わーっと表してくださったりですね、まあ、長崎のカリスマ社員が来る時によくですね、虹が出たりしますけども、タイミングがですね、すごいわけなんですね。で、それで通して私たちはこう語られたり励まされたりするっていうことですね。で、この成就した虹の約束っていうところなんですけども、ある社長さんがですね、まあ、奥様とその離婚訴訟が起こってしまって、で、ただ予言ではですね、離婚にはならないので、決して引いてはならないということを言われたそうなんですけど、まあ、社長さんの方が悪かったわけなんですけど、ただ、絶対負けるって言われてたんですけども、2度もその裁判官が辞めてですね、不思議なことに、そして絶対負けると思われたにもかかわらず敗訴しなかったんですね。そして2度目にこう裁判官が辞めたときに、その方がですね、また集会に来られたときに、予言でですね、あなたの見た日の約束は成就するっていうか語られたってことなんですね。で、まあ、その方はその会社の社長さんで、その日の約束は成就するなんて言われたらですね、なんかバカみたいだと思うようなですね、迷信的に取るような方に見えたんですけど、でもパッとその後ですね、実はその方を見たらですね、びっくりしたような顔して、昨日虹を見たって言われたそうなんですね。そして、どこで見たのかっていうと、まだ家族が仲が良かった時によく行ってた公園で虹を見たっていうことなんですね。で、それで、それは神様の約束の印ですっていうことを言ったそうなんですけど、家族を回復しますよってことを言われたそうなんですけど、それから本当に1、2週間経って奥様はですね、離婚訴訟を取り下げて、それから2人の関係が回復してですね、また2人で教会生活もですね、始められたということをですね、書かれています。で、確かに主は印を通してこう語られるということですね。あと雷を通してもですね、聖書に雷を通しての印が書かれています。黙示録にも、ね、書かれていますけども、雷を通しても語られるということですね。この間すごい雷ですね、電車が福岡も止まってしまったんですけど、すごかったですけども、それは語りかけなのか、ただの天、あの自然現象なのか、それ吟味しないといけないと思うんですけども、ただ、ある場合ですね、雷を通してこう主は語ってくださるということですね。で、パウロ牧師の場合は、この開拓、伝道者の本格的な歩みがスタートしたその前にですね、断食祈祷に行った時にすごい雷があって、それがこうスタートの印、祝福の合図となっていったということが書かれています。で、最後に都心移動ですね、安東系の教会が国分寺からその今の、高円寺に移動した時に、虹がすごい虹が出たんですね。それは新聞に載った写真ほどの素晴らしいですね、すごい大きな虹が出て、ある方は30っていうふうにも言ってたそうですけども、すごい綺麗な虹が出てですね、それは本当に国分寺を出る最後の日曜日の夕方だったんですけども、すごく大きなその雷と虹が出て、それが本当に印となっていて、確かにその都心に出ることを通して祝福されたっていうことなんですね。なので、この印を通して語られるということですね。で、聖書に出てくる印はこう示し、語りかけのものがあるので、あるということですね。天使とか虹とか雷とかですね。で、そのことをですね、またその神様に従っていくときにですね、主は共にいるというその印をですね、私たちに表してくださるんですね。それをですね、見ながらですね、また共に歩んでいきたいというふうに思います。神様は印を通しても語られるということをですね、覚えていきたいと思います。今日は印を見た方とかですね、最近虹を見たって方もおられると思うんですけど、その中にこう神様の語りかけっていうのをですね、正しく受け取ってですね、また歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主は印を通して語られることをありがとうございます。私たち一人一人に必要な時に印を表してくださり、またこの主に従うこの素晴らしい恵みをさらに表してくださることをありがとうございます。私たちはさらにこのカリスマの恵みを受け、またカリスマの恵みをこの多くの人々に流していくことができるように、用いていくことができるように助け導いてください。この時を心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。